本日ね、今日が5月の27日ということでね、童貞ネットアットネトラジがね、第180回をね、迎えたということで、まあ、この10回単位で、スペシャルウィーク、ちょっとやってるんですけども、今週ね、どんなスペシャルウィークしようかなって、すっごい迷ってたの。で、まあ、全然ね、思いつかないんだよね。まあ、そんなんで、まあ、いつもだったら、前置きをね、長くしてね、結果、ね、どうでもいい話っていうね、オチが多い中ね、今日はちょっと先に、まあ、どういう風にね、スペシャルウィーク、ね、やるってことになったかっていうね、結論からちょっと言わないと、ちょっと番組上、支障が出てきてしまうので、先にちょっと今日言うんですけど、今日はね、ユーストリームっていう動画の、まあ、生放送っていうの、そういうのは個人でできるようなね、サイトがあるんだけど、そちらの方で映像を流しながら、ラジオをしていこうじゃないかというね、そういう試みをやってみております。現在やってるからね。で、まあこれね、慣れないもんだからさ、まあいろいろと難しいかなと思うんだけど、結構見切り発車なんだよね。なんで、まあどうなるかわかんないですけども、もしよかったらね、今日は動画の方でも、やってますからね、ちょっとパルの顔が見てみたいとか、ね、そういうのあればね、パルのハゲ具合がとか、まあ、今日もね、今日なんかいつもよりハゲてんだけどね、なんでだろうな、いつもちょっと投射費3割増しぐらいでちょっとハゲちゃってる部分と、あと今日も仕事があったから、仕事から帰ってきての疲れたね、俺が、まあ、見れるぞっていうことでね、ユーストリームでやってます。で、ユーストリームの URL、これがね、わからないんですけども、ユーストリームって検索していただいて、そうするとユーストリームホームページがあるから、そこで検索で、童貞ネットって、検索してもらうと、多分1個しか出ないから、で、そこから見ていただけたらなと思います。まあ、そんな感じでね、まあ、これ、今ネットラジで生放送と、あとこのポッドキャスト、ユーストリームでね、生放送してますけど、結局はでも最終的にはね、これは、ポッドキャストの方で配信するわけだから、音だけでね、お届けになっちゃうからさ。だから別に映像がね、見れるからって言っても、まあそこをどうにか、メインでね、やっていくわけじゃなくて、基本はラジオで、で、ラジオやってる俺がたまたま映像で見れるよっていうね、話なんで、まあそんな感じでね、今日のね、スペシャルウィークをやっていきたいと思います。童貞ネット、アットネトラジー。改めまして、童貞ネットアットネットラジパーソナリティのパルです。こんばんは。まあそんなんでね、今日やっていくんですけど、ちょっと音声的な、音質とかもね、考えて、ユーストリームはね、ちょっと音が悪い、いつも多分ポッドキャスト聞いてる人がいたらね。なので映像はユーストリームで見て、でポッドキャスト、じゃあユーストリームで見て、音はネットラジで聞くという感じがいいんじゃないかなと思うんだけど、これちょっとさ、ちょっと難しいね。自分の写ってる絵を見ながら喋るのは、いや、いいんだよ。普通にユーストリームとしてやるんだったらいいんだけど、あとニコ生とかね。いや、そうじゃないからさ、これもう完全にラジオとしてやるからね、難しいなと思ってさ、ね、思います。で、一応なんかあったらお便りいただけたらと思うんだけど、お便りの方はね、ちょっとユーストリームの方でチャットとかがあるんだけど、基本的に、チャットは、読まないというふうに、認識していただいた方がいいかなと思います。一応目通してますけど、お便りとしてね、じゃあもうお便りとしてちゃんと、掲示板だったり、メールの方でね、いただけたら、そちらの方をお読みしたいと思いますからね、そこちょっと、お伝えしておこうというところで、で、メールの方が、まず掲示板の方だと、童貞ネットとググっていただいて、で、ホームページありますから、そちらの方に、掲示板ね、あって、ラジオ用スレその3というね、ところがあるので、そちらの方にお便りいただきますか、あとはメール。メールの方が、こちらの方が、 radio@doutei.net 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 こちらまでねお待ちしてますから、一応リアルタイムだったら掲示板の方で、それで、メールだったらね一番事前にいただくんであればね、メールの方でいただいてもいいかななんて思いますよ。まあそんなこんなでね、まあ結果ユーストリームでねちょっとやりながらっていう風に、やってね行こうと思うんだけど、まあね今これもね結局最終的にはポッドキャストでね音だけで聞く人がねまあ大多数と考えましょうよ。なのでちゃんとねそこがダメになっちゃうと意味なくなっちゃうから、なのでねちょっとユーストリームのね方はもう映像だけ見てねっていう話ですから、まあ、ちょこっと見ながらね、なんかもうちょっと汗かいてくるわ少し。もうちょっと今日ね本当に見切り発車で、っていうのももうテストをね、じゃあもう今週ずっと考えてたの、スペシャルウィークだと、で何かしなくちゃいけないと思っていろいろ考えたのよ。まあ今後ねやっていくかもしれないけど、まあ言っちゃうとあれなんだけど、メンズエステに行くとかね、なかなかないでしょ。童貞界隈のさ人たちでメンズエステに行ったことがあるぜとかさ、ないでしょ。だからまた体験レポみたいにね、メンズエステ行ってみようとか、そういうのも考えたの。よくあるでしょ最近ホームページ見てると、あと前田のあっちゃんとかね、大島優子とか、そういうのがTBC 的なね広告に乗って何十パーセントオフで1000円でできますよとか、だからそういうのちょっと行きたいなと思ったんだけど、ハードル高いなと思って。っていうのもさ、いやね先週ラジオ終わって、で先週が5月20日だよね。それで俺休みの日が5月の22と23日だったので、そうするとさ、ラジオ終わってから例えばその TBC とか予約してさ行くわけじゃん結局は。でもさもう次の日月曜日でさ、もうその次の日休みの日だから、そんな急には予約できないよねと思って、だから予約しないといけないようなイベントとかそういう潜入のやつはちょっと今回難しいなと思ってさ、メンズエステ諦めてさ。であとは最近さ、ちょっと料理をねよく作ってるの、ダイエットもあってさ、で、まあ、外で食うとさやっぱり脂っこいものが多いから、なんでまあ家でね自炊してるわけよ。一汁三菜っていうね、まあ一つのお味噌汁とあと三つのなんておかずですかね。でご飯は米はね夜食べないようにして、でまあダイエットしてるんですけど、でそんなんでさ包丁使いがうまくなってさ、料理がちょっとうまくなってきたから、料理教室に行こうかななんてちょっと思ってて、で料理教室行ったらさ、あれはダメよ、料理合コンとかは行くとなんか女の薄汚いさ感じが出るじゃない、なんか判断するでしょ男をさ、この料理のなんか手際見たりとか、なんか私ちょっとじゃあ困ったふりしてみよう、どういう対応してくれるかなとかさ、そういう風にさちょっと試してくんじゃんあいつら。だから料理合コンとかはやだなと思って、ただ料理教室だったらみんな志は料理上手くなりたいなとかさ、そういうのがあるからさ、料理教室行ったら、まあ、料理嫌いじゃない人が集まってて、で女の子との出会いもあるかもしれないしね、いいかななんて思ってさ。でも料理教室もやっぱし高いんだよ、基本的に半年コース1年コースとかあったりとかしてさ、で何十万ってかかるし、あと1回だけのお試しとかもあるんだけど、やっぱりこれも予約がね必要だったりするから、じゃあ今回はちょっと難しいかなと思って。であとはまあ某 SNS とかそういうソーシャルネットワークサービス的なね、そういうコミュニティのところでねやってるようなイベントなんかないかなと思って、なんもねえなと思って。あるんだよ、よくあるのがそのまあなんかリアルな友達ね探しましょう飲み会みたいなね多いんだけどさ、そんなところにさ俺だよ、ね、今映像見てる人ね俺だよ、ね、こんなんが出てきちゃったらちょっとねできる友達もできなくなっちゃうからさ、 なので、まあ、そういうのはね難しいかななんて思って、で一番有力候補、まあ、有力候補つって結局有力候補はねなくなってこのユーストリーム配信でなっちゃってるんだけどさ、一番本当にあのギリギリまで残ったやつがストリップに行くっていうね、これをちょっと企画してたので、池袋今住んでるからさ、で池袋の東口かなね、出てで左の方、明治通りの方ちょっと左の方ずっと行くとね、ちょっと裏手の方にストリップ劇場があんの、帝っていうところが、でここをまあ普通に毎日営業しててでやってるから、で多分、まあ、夜ね夜8時半ぐらいからもやってるのね、最後11時半ぐらいまでやってんのかな、わかんないけどね、なんでそれ行こうかなと思ってね、ストリップ意外とみんな行ったことないっしょと思ってさ、でスペシャルウィークにぴったりだなと思ってさ、で予約しないでも行けるとね、こんな完璧なもんないなと思ってさ、でユーストリームじゃない、ストリップ似てないね、ストリップ行こうと思って、ただやっぱり事前ね準備が必要じゃん、調べないといけないから、なんでまあ調べるわけですよ、ストリップまとめっつって、でそのストリップまとめで調べて出てきたねそういうサイトがあるんだけどさ、なんともね怖い、なんかもう一人で行くの怖くなっちゃってさ、なんか基本的にストリップっていうのは女の人が踊って、でまあちょっとね陰部が見えたりとかおっぱい見えたりとかそういうぐらいを期待してたんだけど、どうもねそうじゃないのもあるっぽいというね、まとめのそういう記事があってさ、まあポラロイドは撮れたりとかそういうのもあるんだよ、そういうのは別にいいじゃん、でもちょっと考えるとなんかじゃんけん大会みたいなのがあって勝つとポラロイドが撮れるみたいななのかな、よくわかんない俺もそこまではね、でも例えばだよ、俺が一人で行って、ね、じゃんけんゲーム行きますと、俺は大人数でやるじゃんけんのね、勝率の高いねじゃんけんを知ってるからね、俺も小学校6年生の時に、じゃあれ中学校3年生か、ね、小学校6年生と中学校3年生じゃねちょっとひどいもんですけど、中学校3年生もなって学年のやつらにね一人一人とじゃんけんしてね、今ちょっとデータ取ってっからっすね、データ取らせてもらってたからね、それで勝ちパターンをね見つけたんだけど、一応ね3人以上でじゃんけんするときはチョキを出しとけと、これ大体勝てる1回はね、このパターン多いんで、ぜひ覚えておいていただけるとねいいかなと思うんだけど、それでさ、だそれ勝ったらさね、その舞台の上にさなんか乗ってポラロイドみたいなさ、兄ちゃん兄ちゃんみたいな、もう早く行きないみたいな言われるわけでしょ、マジ無理だしと思って、だからまあそういうのあるんじゃ友達と行かないと辛いなと思ってさ、でいつもお得意のねツイッターがありますから、ツイッターでねまあこれからねそのストリップ行くから誰かね一緒に行く人いるみたいなねいうのをしたのね、つぶやいたのよ、そしたらねなんかみんな暇そうじゃないね、みんなあんだけつぶやいてればさ誰かしら引っかかるかなと思ったらさ、誰も引っかかんない、もう一人孤独にさつぶやいてさね、みんなにつぶやいたはずだったの、もうつぶやきじゃないよね、大声でみんなにさ語りかけたのに完全に独り言だったよね、もうそんなんで誰も言ってくんないから怖いから行かずじまい話なんだけどさ、いやそのポラロイドが怖いわけじゃないのよ、なんかハプニング的なこともあるのかなわかんないけど、なんか終わった後にセックス的なものがあるとか、そういうもしかしてそういうじゃんけん大会でポラロイドっていうのは名目でぬきぬきしてくれたりとか、よくわかんないんだけどね、言ってないからわかんないけど、なんかストリップだから怖えなと思ってさ、だからちょっと今回はね、で風邪もね先日風邪ひいたっていう話をしたんだけどさ、あれ長引いててさ10日間ぐらいもずっとひどくて、昨日もねパブロン飲んでましたけど、まあ、ようやくねちょっと良くなってきた感じだった、免疫力下がってる時にさそういう女性との体液のなんか関わりっていうのねすると危ないからね、特にプロだからさ、 プロのそういう、まあ、女性の方はねなんか怖いなと思ってさ、だからそういうの考えてちょっと、ストリッパーね今回ご遠慮したので、まあ、近いうちちょっとね次のスペシャルウィークかわかんないけどそこでね、もし一緒に行ってくれる人いるよっていたらちょっと行ってみようかななんて思うからね、それまでちょっとストリップの、まあ、体験レポみたいなのねこれはちょっとお預けということでね、まあ、近々ねやっていきたいと思うからその辺お楽しみにしていただけたらなと思います。で、今一応途中から聞いてる人もいるかもしれないからネットラジでね今一応ユーストリームで、同時の、ね配信をしていますんでもしよかったら映像で、まあ、今ね童貞ネットやってるから、まあ、ただ俺が映ってるだけなんだけどね、なんで、よかったら一応ユーストリームをね、まあ、ググってユーストリームってググってもらってでユーストリーム出たらそこの検索のところでね、童貞ネットってググってもらえると多分出てくると思うから見れると思うからねそこで見ていただけたらなと思います。で、ちなみに、これここに、T シャツを着てるんだけどね、この T シャツ童貞ネットのロゴの入った T シャツね、これ前のオフ会の時にね、リスナーのね、ベルさんの方からね、いただいたそういう品になっておりますのでね、まあこの辺も見たいよってことだったらね、うん、童 T ですからそんな感じなんですね。でまあそんなんで特に何もない今日は。でこのねユーストリームの画面見ながら喋るとなんか落ち着かないから画面ね消してやってますけどすいませんね。だからちょっとねお便りとかねいただけるようであればユーストリームのコメント欄ではなくてね、どこですか掲示板だったりとかね、メールだったりとかその辺でいただけたらねいいかななんて思います。まあそんな感じでね、やっていきますからね、それじゃあね、今日でも他ね喋ることも特にないからお便り読んだりとかね、そんな感じでちょっと行っちゃうのかななんて思うんですけども、あと一応最近の報告ね一応毎回しとかないといけない部分があって、今週もスロットに行きましてね今週もマイナス2万円っていうね、どうしましょう本当にやめるね、スロットやめますっていうね、何回言ったか知らないけど、だってなんかここ1ヶ月でスロット8万くらい負けてない？わかんないけどね、一応集計はつけてるから、まあ、見ればわかるんだけどなんか7、8万負けてる気がするのね。だからもうそろそろ潮時じゃないかなと思ってちょっとスロットはねまあ控えようかなと。もうコードギアスも打ったしね大概まあ楽しんだかなというところで、もうその20円スロットは卒業しようと思ってね。なんでスロットをね20円スロットってね言い直したかっていう話だけどね、うん、5円スロットの方にねシフトチェンジしていこうかなと思って。そんなね、うん、クズですよね、クズなんですけど今度さまだね新しい機械その台でさ天っていうね福本さんが書いてる麻雀漫画のさ天っていうのがスロット台でね今度出ますよっていうのがあったからこれは打ちたいよなと思って、だからまあちょっと5スロでねやりますから。だって5スロって安いんだぜ。だって5円メダル1枚5円なのね。いやゲーセンのさ昔ちっちゃい頃行ってたあるじゃん、デパートの上のさゲームコーナーとかでじゃんけんポンズコみたいな、あれさメダル1枚10円でしょ。5円スロットってメダル1枚5円だからね、安い、子供の遊びより安いっていうねことで、まあお金はすんげー使うんですけど、でもその普通にスロットするよりも4分の1の金額でできるから、そう考えるとさ、このね今週もちょっと5000円分は5スロでやられたようなもんなんだけど、だって5000円分5円スロットでね打ちましたけど、これ実際20円スロットでやったらねえ4倍ですから、2万円負けてるところが5000円しか負けてない。逆に考えるとプラス1万5000円ってことだよねえ。 ちょっとなんか計算式おかしくなったけど、プラス15,000だから、じゃあ逆に負けてもプラスってね、そんな仕組みが生まれましたから。だから俺もね、ちょっとスロットはそんなんでね、まあまあちょっと控えていこうかなとは思うんだけど、まあね、たまには打ちたくなる日もありますから、そういう時は5円スロットに行こうかなとね思ってますんでね、まあ今度ね一緒にスロット行きたいよって人いたらね言っていただければ、池袋だったらね、で休みが合えばね行きたいなと思います。で、あとはね、一応まあこれちょっと今日はもうコーナーなしでね、フリートークとちょっとメールでちょっと終わっちゃうような気がするんですけども、一応今週のダイエットのお話を軽くしていきたいなと思うんだけどさ、本当はねコーナーで行きたいんだけども、ちょっとね、今日はそんな余裕はないね、なんかいつもと全然環境が違うと、で喋るので精一杯ってことでね、で、まあ、ここにねちょっとメモがありますけど、こういう風にね、ちょっと毎日ねちょっとつけてるわけなんですね。こういう風につってもわかんないよね、映像見れてないとわかんないからね、ちょっと毎日ね体重と体脂肪とね、つけてるんでね、ちょっとその報告をねちょっと今週もしていきたいと思うんだけどもね、本当に1週間で3キロぐらい痩せることを目標にね始めたダイエットなんだけどさ、なかなか痩せないよね。今日でもう20日ぐらい経つのかな、初めて。で、この間のラジオ、先週のラジオ終わった日の夜、日曜日ね、この日で、体重が 58.2kg で、体脂肪 16.1% で、次の日、月曜日が 58.0kg の 16.4% っていうかね、風邪ひいてたからマラソンとかも全くしてないんだよね、この週。先週の金曜ぐらいから全くマラソンしてないですからね。なので、まあ、痩せないよねって話なんだけど、まあ、そんな中でもね、一応食事制限はね軽くしてね、なんか体に良さそうなねものを作って食べたりとかね、結構作ってたんだよ。小松菜と油揚げのね醤油炒めとかさ、じゃがいもと厚切りベーコンのマスタード炒めとかさ、あとかぼちゃの煮付けとかさ、まあいろいろね毎日作ってるわけ。基本はあれよ、その豆腐があるじゃない、で豆腐を一つ、それとお味噌汁ね、いつものなんかしじみ何十個分のなんかみたいな、そんなレトルトのやつと、あとはなんか冷凍の野菜ね、まあ、ほうれん草だったりとかインゲンとかだったりね、まあ、この辺をまあ少しね小分けにして、でチンしてさ、で少しまあ加工したりとかねして、それが一品だから、もうここのね一汁二菜までは本当にすぐできるもの、もうサクッと、であともう一品だけはちゃんと作りましょうってぐらいでちょっと頑張ってるからね。まあそんな食生活、完全に病人食なんですけども、まあ大体煮とけとね、日本人だったら、まあ、出汁入れて煮とけよと、で大体満足っていうね感じだからね、まあ個人的にはね楽しく過ごしてるんですけど、でそんな生活してるから火曜日、体重が 57.6kg で、体脂肪 16.5%、 まあぼちぼち落ちてきてるんだよね。もうこの時点で大体 3kg ぐらい、初めからね、初め大体 60.5kg だったから3kg ぐらい落ちてさ、で、次水曜日 56.8kg の 14.8%、 なんか一気に減ったんだよね、なんだかわかんねえけど、まあそんなんでね急に痩せたんだけど、でそっから、木曜日 57.3kg の、体脂肪 15.8% の、金曜日が 57.6kg の 15.2% ということでね、で昨日もまあなんかちょっと測り忘れちゃったんだけどさ、まあそんな感じ、58いかないぐらいのね体重をキープしてるんだけどさ、やっぱ走らないと痩せない。あとうんこしてなかったからね、4日間くらい便秘でねうんこしてなかったから、その分ねうんこの体積がちょっとあったから、まあ、重くなってたけど、今日もね仕事の合間にねちょっとうんこずっとしてましたからね、仕事しろっていうね いやでもうんこしてるだけでお金もらえるわけだからね、うんこフィーがちょっと入ってきますから、なんでねちょっとうんこの方もねちょっとしていきたいと、ね、1日1回は会社でうんこしていきたいと、ね、だってうんこしてればお金もらえるんだもん、うんこするさってね、みんなタバコ吸ってタバコ休憩中にお金もらってんでしょつってね、じゃあ俺もうんこしてお金もらうみたいな、いうことだよね、感じの最近のダイエット生活だから。で一応今日はね、まあ、ラジオ終わったらもうげっそりしてるからもう何もしないでねアニメ見て寝るんですけど、明日からはねまたちょっと走ってちょっと頑張っていこうかななんて思うから、来週は多分激減すると思うね、一気に40キロ台にね突入するっていうね、そんな神がかったプレイもあるかもしれないから、ちょっとご期待いただきたいというところですね。じゃあちょっとねお便りねいただいてるからね読んでいこうかななんて思います。ラジオネームピピンさん、ユースト放送おめでとうございます、記念に熱々のおでん食ってくださいというねお便りいただきましてありがとうございます。ないよね、熱々のおでんないからな、残念だな、この部屋はそうだないな、残念ね。だからリアクションはさね、ラジオじゃ伝わらないからね、その映像ありきの話はね、残念ながらできないっていうね、本当はしたいんだけどできないのは寂しいなっていうねところです。あとラジオネーム947番さん、パルさん頭テカってますよってねお便りいただきましてありがとうございますね。本当に天然のもうこの太陽圏ね、ひどいよね、上向くと超光ってるからね。まあその辺は、映像特典というところでね、まあこんなんですよね、映像見てる皆さんね、もう幻滅ね、パルもっとね、まあいつもまあなんていうの、チビデブメガネハゲね言ってるけど実は違うんでしょ、もっと素敵なんでしょっていうね、夢を持っていたまあボーイズ&ガールズがいたと思うんだよね。でも残念ね、もうこのハゲ具合ですよ、超テカってるからね、うん、東国原か俺かっていうね、まあ俺なんですけど、まあ、そんなね、まあ、テカるのはね止まんないですからね、まあこれちょっと生かす方向でねやっていきたいという感じでね、なんかねもうお風呂とか入っててもさ浴槽使ってるじゃん、でこの頭テカってると、まあ、油なわけだよね、で浴槽使ってて汗かいてそれでその汗が下に垂れるじゃない、そうすると浴槽のその水面に油が浮くんだよね、もう引くわと思って、なんなん超気持ち悪いじゃん。それさ本当に例えば娘ができてさ、ね、結婚して奥さんねもらったとしてたけど、で娘が生まれてお父さんの後お風呂絶対入りたくないって話になるし、てか俺の親父がそれでも入りたくねえしさね、なんか赤が浮いてるとかそんなんじゃないもんね、油が浮いてるだからね、そんな親父にねなりそうですけどね、まあならないですか、結婚できないですからね、悲しい現実ですね。あとはラジオネーム、ベルさん、ユースト見てるよ、プレゼントした童貞ネット T シャツが役に立ってるみたいで何よりですとねお便りいただきましてありがとうございますね。まあ画面に入るというかなんというかね、まあ俺もこれもらっても使う機会ないよなーってね思ってたけど、ようやくね使う機会がね聞きましてね、本当にありがとうございますね。よかったね、普通の格好だったらさちょっと生えないものもね、こういうのを着てることでさちょっと生えたりするじゃんね、なんか華やかになるでしょ画面がね、まあどうだか分かんないですけども、そんな感じでちょっとね今後映像のねなんかそういう配信とかあればね来てやっていきたいと思いますね。ありがとうございます。ラジオネームがいつもこれお名前読めないんですね。クエイティさんね。うん、これやっぱ違う？なんか言われる。まあ、クエイティさんね。ユーストリームすげえ。リアルパルさん初めて見ました。生え際やべえ。ところでマイク、シュアーですか？シュアーでいいのかな？お便りいただきましてありがとうございます。ね、ちょっと生え際やばいんですけど、このマイクはわからない。これね、オーディオテクニカって書いてあるね。これちょっと俺が買ったんじゃなくてね、ちょっと友人から、ね、ちょっと友人が使わなくなったっていうからね、それでちょっと買わせてね、ちょっと買い取った形でね、使わせていただいてるんですけどもね。 まあでもいいでしょ、このなんかなんていうの、マイクの前にあるストッキングのやつね、これがあるとちょっとね、DJ っぽく感じるっていうね部分、まあ、これごまかしてるんですけども。あとはラジオネームが、ピピンさんですね、料理教室の出会いはいいっすね、出会った女の子と一緒の、包丁の買い物なんかし合って最後には刺されるんですね、というねお便りいただきました、ありがとうございます、まあそんなね、素敵なアニメも昔ありましたけどね、中に誰もいませんよみたいなね、そんな包丁エンドみたいなねありますけど、まあでもね、その辺趣味が合うといいね、その料理を作るじゃない、でそうやってなんか調理器具キッチン雑貨みたいなね買いに行ってさ、でここでその趣味が合うといいけどさ、そういう例えばさ、なんつーの、まあフランとかさ、そういうおしゃれなね雑貨屋さんとかのキッチン雑貨とかが好きだっていうね女の子だったらいいけど、なんかもうピンクみたいなね、ピンク色パステルカラーみたいな、そんなんばっかりとかの女だったら、もう本当に包丁エンド、逆包丁エンドで俺が刺す方ですけど、まあないかね、ないんですけど、もうちょっとねご遠慮願いたいなっていうねところですね。でもちょっとね料理教室はねなんかある気がするんだよね、なんでちょっとね機会があれば行ってみたいなと思っております。あとラジオネーム、ベルさん、こちらが横浜のストリップなら見に行ったことあるよ、4人のダンサーが30分ずつ交代で踊ってた、あんまりエロくなくてむしろ踊りがメインって感じ、もちろん陰部をパカーってこともやってた、お客はあんまり若い人はいなくてお年寄りがメイン層って感じだったです、というねお便りいただきました、ありがとうございます。そっか、じゃだここ、ね、横浜のストリップはそうだったということだけど、なんか場所によってさ結構違うっぽいんだよね、そのなんかあるかもしんない、その過剰サービス、こっちは求めてない、こっちは病気が怖いからね、そんなに過剰サービス求めてないのに、あいつらはさ良かれと思ってするじゃないね、ちょっとねサービスでお加えしましょうかみたいなさ、ちょっと加えんなっていうね、ちゃんとスキンをつけてくれスキンをとね、お前の病気が怖えんだよっていうね話があるから、だから過剰サービス怖いなと思ってね、なんでいけないですなというところだよね。まあそんなね、まあちょっといくつかお店だって、俺もおっぱいパブさ行ってで何軒か行ったけど、やっぱし店によって少し違うもんね、ほんと。なのでね、その辺もちょっとどうなのかななんていうので、いくつかね渡り歩くこともねしてみたいなと思っております。じゃあね、あとね、ラジオネーム、風数屋さん、パルさんがユーストに降臨きた、この歴史的瞬間に立ち会えた俺ってざわざわってね、お答えいただきます、ありがとうございます。ざわざわタイムがねちょっと始まってますけどね、ユーストリーム、まあでもこんなさなんか長く感じる、少し放送もさなんか映像ね、別に映像のところ俺見てるわけじゃないんだけど、やっぱりねなんか気を使うよね、ラジオで音声だけだったらさ別に音だけをね気にすればいいからさ、マイクだけ気にしてさ話するけどさ、映像があるとさ別になんかいつも通りやってるんだけどなんか難しいよねと思って、ちょっとチラチラカメラの方見たりとかね、まあしないといけないのかなみたいなねところもあったりとか、まあ難しいなとは思うけど、まあたまにはねスペシャルですからやっていってもいいんじゃないかななんてね思いますからね、これお楽しみいただいてるのかなわかんないけどね、まあまあスペシャルウィークということでね、まあちょっと滑ってたとしてもね、その辺はご了承いただけたらと思いますよ。じゃあね、あとね、他、お便りいただいてます、ラジオネーム、夢見る雀士サルモン一世さんです。パルさんこんばんは、連絡遅れてすいません、商談審査、 合格しましたよ。本番の時はそんなに緊張しませんでした。終わった後に胃腸の調子が一気に悪くなりましたが、というねお便りいただきました。ありがとうございます。あの前にさ、お便りでいただいててさ、今度剣道のね、あの商談審査がねあるんですと、もう緊張しいなんでどうしたらいいか教えてくださいみたいなね、そうお便りいただいたんですけども、その時ねちょっと僕もナイスなアドバイスができなかったからね、どうかなと思ってたんですけども、無事ね、合格したということでね、全然緊張しいじゃないじゃんっていうね。でもまあ緊張しててもね、まあ実力が発揮できる人なのかもしれないし、ってかまあ書いてあるけどね、本番の時はそんなに緊張しませんでしたっていうね、全然緊張しいじゃないじゃんみたいなね。ただね、もしかしたら緊張しすぎちゃって、でちょっと振り切っちゃってね、緊張してるかどうか分かんなくなってたっていうね可能性もあるから、なのでね、その終わった後にあの胃腸の調子が一気に悪くなったというねことだからさ、まあ、この反動は半端ないと思うんだけど、まあそんな感じで、まあ、あの無事ね商談審査ね受かったということでね、おめでとうございます。まあ、これからもね、あの、まあ、ぜひあの次回ね、こういうのあった場合はね、まあこの間僕がまあ、少しアドバイスしたね、方法なんかをね、試しながらその緊張をほぐしてね行ったらまた受かっちゃうんじゃないかなというふうに思うからね、そしたらパルさんの言う通りにしたら今度受かりませんでしたってね、そんなお便りもね来そうで怖いんでね、まあ、あの自分流でやっていただいた方がねうまくいくんじゃないかなと思うからね、僕の責任にならないようにちょっと頑張っていただけたらなと思います。じゃああとね、こちらの方、今日ね他喋りたかったこととかもあるんだけど、久しぶりに FX をね、最近再開しててさ、でここ2週間ぐらいはやってるのかな、ちょっと先週とかもやってたりするんだけど、先週マイナス、あ、先週はプラス1万円とかで、で途中でねなんかマイナス3万円とかになったんだけど、なんだかんだでね、それもプラスになってさ、でちょこちょこやって結果大体プラス2万円ぐらいになってたんだけど、でちょっとオーストラリアのね、オーストラリアドルとね円の通貨があってさ、まあ通称オジ円っていうね、オジ円でオジ円なんだけどさ、オジ円をまあ、2万通貨ね、買いで持ちましてね、でこのオジ円っていうのがもう何が魅力かっていうと、もう持ってるだけでだよ、1万通貨で、まあ、1万円分っていう表現でいいのかなね、分かりやすく言うと1万円分のなんかそういうオーストラリアドル円っていうのを買うと、持ってるだけで毎日100円ぐらいもらえるの、スワップっていう、まあ、システムでさ、でそれ毎日もらえるのね。だから今回その2枚、まあオジエンの方も買ったから、毎日ねその2万通貨分、そのスワップをもらえるんだけど、今ちょっとね少しそういうスワップの金額変動してて、この間まで100円とか毎日もらえてたんだけど、1万通貨で85円にちょっとなってたから、ちょっと2万通貨持ってるから、今毎日170円もらえるっていう形になってさ、もう朝ごはんね、ペットボトル1本とさ、あとおにぎり、ね、ちょっと100円のおにぎりが半額になってますみたいな。おにぎりだったら、毎日ただでね、食べられるっていう感じだからさ、いや、すごいなと思って、これでもう俺一生朝飯食っていけると思って。でもまあ、どうなるか分かんないからね、もしかしたらこのね通貨が急にね下落とかしちゃったら逆に俺借金生活になるからね、まあ、そこは何とも言えないんだけど、まあそこもねまあいいところで、まあちょっと FX 分かる人はねちょっと分かればいいかなと思うんだけど、オーストラリアドル円の方が、76.90 でね、2枚買ってますからね、なかなかいいところでポジってるじゃねえかパルっていうね話だと思うんでね、まあその辺、まあどうなっていくかって話なんだけど、だから で、その2万通貨持ってるだけで毎日170円ってことは30日あるから、まあ単純計算ね、単純計算で31が3721でだいたい1ヶ月5000円もらえる。だから年間で6万円ね、6万円の毎年これもうボーナスがもらえますよっていう、もうそういうシステムだからさ、もう毎年海外旅行行けるね。もう本当に富豪だね、富豪の仲間入りしちゃったっていう、まあ、そんなね今週なんだよね。本当にもうそんなんなどにね、本当になんかもうつまんないパチスロなんかでさ、なんか毎日負けちゃって嫌ですね、本当にね。もうやめましょう、ね、ギャンブルは良、ね、くない、ね、良くないから今週も行かないようにしようね。でも今週3回も休みがあるんだよね。だからちょっと1回ぐらい行っちゃいそうだななんて思っちゃったりするんだけど、あとは、他ね、お便りいただいているので読んでいこうかしら。ラジオネームが、ベンジさん。パルさんこんばんは。最近童貞ネットアットネットラジ、偶然に見つかって、少し聞いてみたらハマっちゃいました。パルさんの考え方とか性格とか僕と結構似ている気がします。自己紹介、させていただくと、僕は内向的で消極的でかなりコミュ障です。と言っても人生それなりに楽しんでますよ、かっこうつ病じゃありません。アニメとかニコニコ動画とかも好きですが、ここ1年間はアイドルが好きになりまして、アイドルオタになりました。ぜひオフ会に参加させていただいてパルさんと会ってみたいのですが、童貞、童貞ネットアットネットラジのオフ会はどういう感じでしょうか。僕は23歳で童貞で打たれ弱いし、バカ騒ぎするような飲み会とかも苦手なので大丈夫かなと心配しています。パルさんはとても温厚な性格みたいなので受け入れてくれるかなと信じていますが、でも本当に一度でもパルさんと会ってみたいですね、というね、お便りいただきました。ありがとうございますっていうね、お便りいただきました。ありがとうございます、本当にね。で、あの、何やら PS、 僕は外国人なので日本語がおかしかったらすいませんっていうね、お便りですね。ありがとうございます。まさかのね、あのちょっと海外進出っていうことなんですけどね、大丈夫か、ね、外国の方が、ね、こんなラジオ聞いてて、ね、異文化交流ですよ本当は、ね、この異文化がちょっとね異質すぎてね、ちょっと外に発信するのがまずいかなと思うんですけども、まあ、でもねハマっていただいたということでね、まあ嬉しい限りということで、でまあね、ぜひあのもしよかったらオフ会をねしたら、来ていただけたら嬉しいかなと思うんですけど、まあ別にね、あのバカ騒ぎするわけでもないよ。あの各自ね楽しくね節度を持って、まあ、お酒なりね楽しんでいただけたらなと思うんだけどさ、まあ基本的には、まあ、食べ物が足りないとかさ、ね、飲み物が足りないとかっていうのは嫌だから、まあ多めなね感じにしたいなと思うんだけどさ、まあ、足りるぐらいね、ちょっと余るぐらいがちょうどいいっていうね、そんなね贅沢な国ですね日本は。そんなんでさ、だってこの間のオフ会高校生が2人来てるんだからね。でもう高校生はアルコール飲めないからさ、もうマンゴージュースしか飲まないよ高校生は。だからさ、そんなんでも全然問題ないから、まあ若いんだからね、唐揚げ食え食えみたいなね、そういうの少しあるかもしんないけど、まあそれもね、まあ、冗談の一つですからね。ね、僕、小食なんでって話だったらさ、進めないですしね。なんで、あの、よかったらね、まあ、開催は池袋、ね、もう固定ですけど、まあ、大体俺がね、住んでいるところの近くっていうのは固定なんですけど、基本的にさ、歩いて30分以上のところに出歩きたくないじゃん、人間。なので、申し訳ないけど、オフ会やるんだったら池袋だけど、まあね、参加したいよっていう人いたらね、ぜひね、その辺もね、またあの、近いうち、もうあったかくなってきたらさ、6月は、ちょっと、雨がね、降るからね、ちょっとあれかなと思うんだけど、まあ7月、8月、暑いな、9月、9月ぐらいかな、わかんないけどね、うん、その頃一番、俺今、宅建のさ、勉強、一応してるっちゃしてるんだけどさ、で、試験が10月だから、ちょうど佳境のね時だからさ、なんとも言えなくないみたいなところはあるけど、まあ、できたら6、7、8のどこかでじゃあオフ会しようかなと思いますから、やっぱり もう暖かくないとさ、外も出たくないからさ、冬はね、もうね、家出ないからさ、夏じゃないとね、もうじゃあ、いいじゃない。童貞ネットご一行様でさ、あの、海に行けばいいじゃん。で、海の家とかもそういうご一行様で借りたらいいじゃん、もうさ。で、ペンションみたいなの借りてさ、ないわ、そんなのね。まあ、そんなんでね、まあ、普通にオフ会池袋でやりますからね。やるときはちょっとね、またラジオの方で告知しますからね、あの、来ていただけたらなと思いますよ。でまあ、そんなね感じなんですけどね、もうちょっとユーストリームの方もねちょっとせっかくだから見ていきましょうかね。一応いろいろとねコメントもいただいてるんでね、ただお便りっていうようなあの長いものじゃないんでね、まあ、ちょこちょこいただいてるんですけども、ちょっとユーストリーム見ていくと、はじめましてパルさん、いつも楽しみにしてます。髪薄くないじゃないですかってね、メッセージいただいてます。ありがとうございます。薄いんだよ、もう大変なんだよね。そんなね、あとは、こちら、ユーストリームからね、おいパルさん世界進出おめでとうってね、メッセージもいただいておりますね。まあそんなこんなのね、まあそんな、うん、まあこの辺読んでるとさ、なんかどれ読もうかなみたいなんで見てるとなかなかね、あの喋りが止まっちゃうから、なんでねちょっと、まあ、この辺でねユーストリームはね、あのちょっとコメント欄はもう見なくなっちゃうんですけどね、ほんと一瞬だったねっていう、ね、ところで、あとねお便り、ちょっといただいてるから読んでいきたい、ラジオネームスペイン人のカニさん、こんばんは。2年前日本語を勉強するために、ポッドキャストを探してたら偶然に童貞ネットを見つけました。それ以来、毎週楽しみに聞いています。最近私はスペインから移動して中国の北京に住むことになっています。できれば、今年日本に行ってパルさんに会いたいです。正しくない日本語ですいません、今日の放送も頑張ってくださいという、ね、お便りいただきました。ありがとうございます。今度はスペイン人って、ね、よくわかんない、ね、何そんなラジオだった、そんなグローバルな話をしたラジオだった、ちょっと謎なんですけど、やっぱそのなんていうの、いつも その女性バッシングっていうの、そういうもう女性のこういうところがイライラするとかね、そういう話は多分バンコク共通なんだよね。じゃなかったらね、わざわざスペインの人が2年前からこのラジオを聞いたりしないだろうっていうね。2年だぜ。まあわかんない、毎週聞いてるかわかんないけどさ、ね、ちょこちょこでも聞いてるとしてもさ、2年間もこんなくったらない話をさ聞いてるわけじゃん。しかも異国の人の話をさ、それでも 聞けるっていうことは多少なりとも共感があるからなと思うんだよね。ということはやっぱしそういう外国とか行っても女ってクソだなって、三次元クソみたいないう話をしてて、うんうんって思いながらね聞いてくれてると思うのよね。なのでとてもね、まあ、グローバルになっていくラジオだなと思ってね、嬉しく思ってますんでね、ぜひね、まあ、今度中国の北京に住むことになってるっていうからさ、まあ、今年はね日本に来るかもしれないんであればね、その時にじゃオフ会にね、先ほどちょっとお便りいただいたねベンジさんと、で今お便りいただいたねスペイン人のカニさんね、2人とももしちょっと日本に来ることがあってね、うまいね時期が合えばさ、今度のオフ会外国の方が2人来るみたいな。本当か？これなりすましだろ？もうやめてくれよそういうね、パルさんちょっとグローバルになってちょっと喜んでるね、そんなリアクションが見たいみたいなさ、そういうのやめてもらえます？本当にね、でも本当に外国人だったらね、本当に面白いなと思ってね、こんな、ただそのさ、このねポッドキャスト聞くのもさ、まあどうなんだろう、その日本語を勉強するために、ね、ポッドキャストを探してたら見つけたみたいな話じゃない？でその日本語を勉強するためのポッドキャストとしてもしこのね、ラジオを選んでくれたとしたら、この日本語全部間違ってるからね、基本的にだいたい文法がまず間違ってるでしょ。俺話してて基本的に統治法だからね、なんか喋って最後にねなんか付け加えるみたいな、統治法が多いですからとかね、あとは まあ、いわゆる、まあ、日本人特有ってわけでもないけど、その、まあ、話す前のね、まあ、そのね、そんなのも多いし、あまりよろしくない日本語かななんて思うんだけどさ、まあ、丁寧かな、丁寧な日本語でもないな、暴言ね、うん、ビッチ死ねみたいな、あ、言わないですけどね、そういうね、そんなの言わないです。危ないですよ、そういうね、発言しちゃうと、もうこれ後でカットしないと、これ、あの、ユーストリームもね、あの、アカウント停止されちゃいますからね。ね、ビッチ最高、ね、メンヘラ最高、ね、スイーツ最高ってことでね、いいんじゃないかななんてね、思いますよ。じゃあ、あとね、ちょっとね、もう怖いですね、生放送はね。あとは、ラジオネームが、ラジオネームガオガイガーさん。外国人リスナーがつくとは、ついに童貞ネット世界進出かってね、お便りいただきました。ありがとうございます。でも、だからもうどうなのこれ、ね、どうにもない。俺もちょっとじゃあ、ね、外国人の人に、この汚い日本語をね、まあ、聞いてもらうっていうのも、もう恐縮ですから。まあ、俺のね、この堪能な、その、英語を駆使して、それでちょっと、外国の方にね、向けて、ちょっとラジオやっていくっていうのも一つかななんて思うんだけど、ただね、そうだな、俺のこの堪能な英語っていうのもさ、なかなかね、ちょっと披露するのもね、なんかちょっと恥ずかしいななんてのもあるからね、僕もちょっと恥ずかしがり屋で引っ込み思案だからさ、あの、英検の3級も落ちましたから、ね、もう英語は無理なんだよ。商業科だったね、その高校なのに、もう英語の点数7点とかだったからね。たまたま担任の先生が英語のね先生だったから、いろいろ融通聞かせてくれてね、課題とかやってなんとかね卒業できたけど、ほんと英語ダメなんだよね。聞くのはいいのよ、喋ってることはあの分かるったりする部分もある、 あったって表現か、あのちっちゃい頃ね、あの英語教室とか行ってたからさ、あの喋るのはあんまりそうでもないけど、まあまあ別に買ったことじゃん、あんな単語さえ伝わればさ、だって別に海外からさね来てる方でもさ、日本人と喋るときにさ片言でもさ単語さえ分かればいいじゃん、動詞とか名詞とかさね、ポンポンって言っといてくれれば大体分かるわけだからさ、まあ、そのぐらいね、もう話でちっちゃい頃はそういう英語教室で喋ったりとかさ、あとはやっぱしその外国の先生とかもいたから、そういう話聞いてさ、聞いてどういうこと言ってますかみたいになったらさ、こんなこと言ってますって分かってたんだけどさ、学校の英語はね基本的に書くじゃない、俺英語書けないんだよね、で書けないし読めないの、でもちょっと喋れてで聞けるっていうね、全く意味のないね、学生にとって全く意味のないさ、そんなんだったから、まあそんなんでちょっと英語コンプレックスですよね。そんなんでね、ぜひ、もしね、海外の方ね、あの、そんなパルにね、じゃあ英語教えてやるよとかね、あったらね、ぜひ、なんか、ね、おしゃれなカフェでね、コーヒーを俺がおごる代わりにね、レッスンしてもらえるみたいな。そんなのをね、ちょっと期待してね、ちょっと俺もグローバルな人間になっていこうかなと思うんだけどね。まあ、なったところでね、まあ、家から出ないんでね、もうどうにもなんないんですけど。じゃあ、あとね、お便りいただいてます。ラジオネーム。風数屋さん、童貞はバンコク共通ですきりっていうねお便りいただきましたありがとうございます。そうか、童貞っていうね根本忘れてたね、これ童貞ネットだからね、童貞がやっぱりね、まあみんなの心のキーワードっていうことでさ、じゃあこのお便りいただいてるね、外国人の方お二方も童貞なのかな、そうするとやっぱしね、童貞は多分どこの国でもこうやって心がひねくれ曲がってるんじゃないかなというところでね、共感が生まれてくるのかななんて思うんだけどね。あとね、お便りラジオネームが、957番さん、パルさん教えてほしいことがございます。若者の間で当たり前の行為になりつつあるインスタントセックスという記事を見つけましたが、僕の周りにそんなのは流行っておりません。パルさん本当にこれは流行ってるのでしょうか、教えてくださいというねお便りいただきました、ありがとうございます。これはね、コンドームメーカー岡本のステマっていうねことなんでしょうかね。 インスタントセックス、俺もこの間見たわ。あのまとめでね、2チャンネルのまとめでさ、まとめサイトでちょっとインスタントセックスが流行ってるよみたいな記事を 見たけど、いねえよそんなやつ。まずセックスフレンドね、こんなのがこの世にあるわけでしょ。見たことない。まあ、それっぽいやつもいんのかな、わかんないけど。ただ友達ね、例えばじゃあ友達10人20人いる中でね、男の友達の中でね、そのなんかセックスフレンドがいるよっていうやつ何人いるって数えたら多分1割とかだと思うよ。 いてもだよ、いても1割、いなければさらに半分ぐらい、本当に20人の中で1人ぐらいだと俺は思ってるんだよね。まあ俺の周りがモテないやつが多すぎるのかもしんないけど、まあ流行ってないと思うんでね。でそれにプラスしたインスタントセックスでしょ。何大体、ちょっとインスタントセックスの定義がもうよくわかんないんだけどさ、そのなんていうの、だからもうサクッとね、3分間でやりましょうっていう、まあ、ちょっと違うと思うんだけど、そういうまあ気軽な感じでね、そのいわゆる出会ったばかりのね、異性と挨拶感覚でやるということらしいんだけどさ、そんなんないでしょ。気持ち悪い、どこの馬の骨かも分かんないやつとセックス、よくないね。せめてせめてだよ、ワンナイトラブっていうのがね、この世にまああるっていう話は聞きますから、その例えば飲みに行ってたまたまね、じゃあ隣の席になって一人で一人ずつでね、お互い一人だったからたまたまちょっと会話をしたら楽しく話ができて、でお酒もね入って、でそれでもうその日はすごい意気投合して、それでセックスだったらまだね、その人のことを、まあ、好意を持ってたからね、俺はまだいいかなと思うよ。だけどインスタントセックスって、まあ、いわゆるフリーハグみたいなもんでしょ。街中でね、あのハグしますよみたいなの言って、でもう全然知らない人と会ってハグするみたいなさ、それの延長線上でしょ。ねえ、なんかね、今日天気いいね、セックスするみたいな、そんな話で初めて会った人とセックスするわけでしょ。いやーないわーと思って。でだからこの話はね、ないね。だってそもそもだよ、もうセックスがないんだから、セックスっていう行為がこの世にないんだから、インスタントセックスなんていう行為はもうそもそもないんだよね。セックスね、ないでしょ。この世にセックスっていうものはもう存在してないぐらい、もうほとんどもうなんか土の子レベルじゃない、セックスに遭遇するなんてさ。なんで、ないと思うな俺は。インスタントセックスとかあってもあってもあんまりよろしくないかなと思うかな。まあ難しいところですねっていうね。ところ、もし、あの、インスタントセックスね、してもいいよっていう女性いたらね、ぜひお便りいただけたらね、嬉しいかな、思いますけど。ね、クソ野郎じゃねえかよっていうね。いいんだよ。言っとくだけ言っといた方がいいんだよっていうね、ことありますからね、ちょっと言わせていただきました。童貞ネット、アットエドラジ。じゃあそんな感じで、今日もねちょっとまあいいお時間いきましたのでね、この辺でお別れのコーナーをねやっていきたいと思います。お別れのコーナーは今日読めなかったお便りとか、あとね、今日喋りたかったこととかをつらつらとやっていこうじゃないかというコーナーなんだけども、今日どうだったんでしょうかね。よかったんですか。たまにはこのユーストリームを活かせてない完全にね。だって俺映像見ながら喋ってないしっていうね話なんだけど、まあそんなんで、まあ、まあまあこんな試みですからね、まあいいんじゃないかなと。一応ラジオ終わった後ね、このラジオは一応ポッドキャスト用ですからね、ちゃんとまあこの後ね、編集とかしてポッドキャスト上げますけど、一応このラジオ終わったね、生放送終わった後に一応このままユーストリームちょっと続けます。なのでまあネットラジでしか聞いてないよとかね言う人いたりとか、まあ今ねユーストリームちょうど聞いてるよっていう人見てるよって人いたらね、一応終わった後もつけといていただけると ちょっとだけね、軽く雑談でもして、ね、終わろうかな。せっかくやってるからね、来ている人いるからね。まあ、このユーストリームをうまく活用して、ちょっとお話なんてしていきたいななんて思っております。あとはね、今週はね、まあ、あと喋りたかったことはね、まあちょっと、出会いがね、最近ないなって思って、ね、まあ、通年通してないんですけど、で、前にさ、池袋のね、池コンって行ったんだけど、マチコンね、マチコンで池袋でやってる池コンって行ったんだけど、これ行ったのが5月、じゃあ3月でね、3月の頭に行ってさ、もう、ね、まるまる3月、4月、5月と、もう終わっちゃう、3ヶ月経ってっから。なんで、で、なんもないと。そこで知り合った女の子とも、5月の頭からメールが来なくなってると。いうこともあって、で、ちょっとまたね、出会いを探してね、ちょっと頑張っていこうかななんて思ってるの。で、大塚。まあ今ね、池袋とは言ったけど、ちゃんと住所で考えると大塚なんだよね、ここね。なんで、大塚コンっていうのが、今度7月にありますんでね、ちょっとこれに参加しようかななんてね、ちょっと思ってる。でも男性の参加費が6500円とかするんだよね。高いなーと思って。でも大丈夫。俺はオーストラリアドル円を持ってるからね、すぐ6500円なんて貯まっちゃうぞって、ね、ことなんでね、それでちょっと参加したいかなと思って。やっぱりさ、池袋でやるやつだと、やっぱりその、なんだろう、どっからでも来れるじゃない。一本でさ、その群馬とか栃木とか、わかんない、来れるか知らないけど、まあ、来れるでしょ。宇都宮とかさ、高崎の方から来れるわけだからさ。で、あと埼玉ね、もちろん来れるし、あとは神奈川とか千葉とかさ、もう全部来れるわけだからさ、結局池袋でやる意味ってのはないんだよね。池袋住んでますとかっていう人いないからほとんど。だけど大塚コンだったら、わざわざ大塚にそんな周りの都道府県から来ないじゃんいう風に考えると、本当にこの近くのねところに住んでいる人たちが来るんじゃなかろうかと。そしたら俺も近くのね、そのお友達、別に彼女じゃなくていいんだけどさ、近くでたまに酒飲んだりとか、ちょっとね遊んだりとかね、そのエロい遊びじゃないですよ、インスタントセックスじゃなくてね、普通のまあ遊びですよ、ができるようなね女の友達ができたらいいななんて思ってるから、そうすると大塚コンっていうのはとてもね、その地元に密着してる感じがあるんじゃないかなと思ってね、ちょっと期待してる部分があるから、7月ちょっとねやっていきたいなと思ってますから、まあなのでちょっと今回それでね参加する予定だから、大塚コン参加したいなとかって思ってる人ね、このラジオ聞いてて思った人いたらね、大塚コンってググっていただくと多分ホームページあるからね、そちらからお申し込みいただけるかなと思いますから、そこでねちょっとやっていただくと、7月のねやつだから、7月でそこで女の子と知り合ってで仲良くなって、そのまま海行くとかね、いうそんな夏休みもあるかもしれないからね、まあないけど、ね、残念ながらないんだけど、あるかもしれないというね希望を持って生きていくっていうことはとても大切なことだからさ、まあそんなねことをちょっと考えてみましたってところかな。じゃあそんなこんなでね、今日もねちょっと1時間、経ちましたから、この辺でね、今日は終わりなんですけども、で来週がもう6月入っちゃうんだって。やばいよ、もう今年入って5ヶ月経っちゃったよ、あと1ヶ月で半年だって。笑えないんだけどもというところで、6月3日の日曜日でまたね23時からやっていきたいと思います。でね、次回はもうユーストリームではやらないので、普通にネトラジでやりますからね、まあネトラジの方で聞いていただければと思います。じゃあそんなんでお便りの方もねだいたい読めたかな、ね、よかったと思います。まあスペシャルウィークということでね、まあちょっと、こんな感じにねなったりもしますけど、たまにはねお酒でも飲みながらねやろうかななんても思ったんだけどさ、やっぱ酒飲んでるとさもう体調ね良くないから、次の日ねだるくなっちゃうからさ、どうかななんて思ってね、ちょっとこんな企画になりましたけど、またね、まあ3ヶ月後ぐらいにまたスペシャルウィークはありますからね、 なんでその時にちょっと期待していただいてね、その時はストリップかなね、ぜひね、その時また俺ツイッターでつぶやくからね、次は独り言にならないようにね、みんなね、俺も行く俺も行く俺も行くってね、じゃあ俺もってね、どうぞどうぞっていうそのパターンね、なりそうで、また結局一人じゃねえかって話なんだけどさ、まあそんなねこともまあ含めつつね、ストリップ楽しめたらなんて思うからね、まあ、この次のね第190回ね、もう10回後ですけどね、スペシャルウィークとかもちょっと楽しみにしていただけたらと思います。で来週はね、あの通常通り、あの普通にトークしてコーナーして、やっていきたいと思いますからね、また、聞いていただけたらなんて思います。じゃあそんな感じで、今日もねご視聴いただきましてありがとうございました。それではまた来週お会いいたしましょう。さよなら。